週刊日経トレンディクロストレンド。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は先週に引き続き会場の東京カンファレンスセンターからお届けしていきます。先週ご紹介した2020年ヒット商品ベスト30の第1位に輝いたのは吉武さん、
やはり鬼滅の刃。
もう鬼滅旋風すごいですもんね。もう
後半からすごかったですからね、はい、で2位がマスク商品、
うん、今私もマスクしながら伝えてます。
そうですね。で3位が集まれ動物の森、
集まり、うん、どれもなるほどというところですよね。はい、さて今週は来年のヒット商品を占う2021年ヒット予測ランキングの発表です。当たりますかね今年の予想は。
去年はね、まあ、仕方ないんですけども外れましたからね、ことごとく、
はい、でもコロナ禍が続くっていうこの状況は同じかなというところはあるので、
はい
はい、来年ヒットするのは一体どんな商品なんでしょうか。楽しみです。それでは間もなく発表が始まります。
さあ続いて来年のヒット予測ランキングの発表となりますが、その前にここで今年の地方発、
さてここからは2021年のヒット予測ランキングをお届けしていきたいと思います。まずは30位から21位までざーっと申し上げていきたいと思いますが、
はい、
30位2つ折りの大本命シンクパッド X1 フォールド、29位ネクスト行列グルメネオカレーパン、28位投げる知能スポーツボッチャ、27位笑顔が映える感染対策透明マスク、26位誰でも演じる投資家株式投資型クラウドファンディング、25位何でもスマホで完了スーパーアプリ、24位第3のワークマン指導ワークマン女子、23位進化系テラスで乾杯ラグジュアリー外外食、22位疲れた目の救世主ヒアレイン S、 21位バイクフィットネスに投入自宅暗闇バイクでした。
まずは第30位から21位まではこちらのような結果となっております。一気に出ましたが、こうパーッと見て田中さん、なんか気になるものとかありますか。
うーん、私暗闇バイク、なんか暗闇バイクすごく流行っていて、いろんな暗闇系のジムがあるかと思うんですけど、友達も結構やっている人が多くて、でもこのコロナ禍で行けなくなったっていう声も結構聞くんですね。だから自宅でできるんだったら私もやってみたいなって思いましたし、お家だったら汗かいてもすぐシャワー浴びられるしすぐ寝られるしいいなって思います
なるほど、編集長これ自宅でっていうね、
はい、もうこれは自宅でも暗闇にしてもらって、はい、楽しんでもらうのがいいかなと思うんですけど、実はアメリカですごく家でバイクをしてそれをオンラインでインストラクターに指示してもらうというサービスがすごくブレイクしてるんですね。でそれが日本にも来るかなと思っています。
ストレス発散にもなりそう、
はい、そして北村さん、
はい、
以前スパイスカレーとか自分で作ってらっしゃいましたよね。美味しそう
なやつ。そうですね、家にたくさんスパイスあるんですけど、はい、僕は29位のネオカレーパンは
ネオカレーパン
押さえときたい知らなかったです。
あ、そうですか、
はい、何なんだろうネオカレーパンって。
そういう時は、ね、編集長に聞けばいいんですよ。編集長にちょっと聞いて
ネオカレーパンと
実は今カレーパン専門店がいろいろなものが出てきていて、どれも行列ができているというのがもうすでに起きていて、来年すごくカレーパンに行列ができる年になるのではと思っています。で、まあ、その一つのカレーパンには本当にもうお肉がゴロゴロ、カレーそのもの美味しいカレーがギュッと詰まっているという感じで、片手で食べてちょっと満足感もあり、このテレワーク時代に小腹が空いたという時にぴったりなのではないかと思っています。
ついにカレーの時代が嬉しいですね。
まさに来年の顔としてもこれカレーも来ると
嬉しいです、はい、
それではここから20位から11位までは総口さんの声で会場音声でお楽しみください、は
い、20位7年ぶりの興奮プレイステーション5、第19位声のライブ配信でつながる個人ラジオ SNS、 第18位ジャパニーズサイダリーが急増国産クラフトシードル、 第17位です。ソロキャン文化が本格浸透、ゆるキャン第2次ブームですけども、北村さん、キャンプ行かれるんですか？
僕めちゃくちゃキャンプ好きで、はい、自宅もまあソファーあるんですけど、キャンプ椅子2つぐらいもう部屋の中にあって、それに座ってるぐらいキャンプ好きなんです、はあ、で友達とよく男2人でキャンプ行ったり、まだソロキャンはちょっと勇気が湧いてないんですけど、でも本当に周りで増えていて、はあ、今こう動画とかでもそのソロキャンを配信するみたいなサイトとか、まあ、そういうチャンネルもすごく多くて、確かに来年ブーム来るんじゃないかなと僕も思ってました。
編集長、ひろしさんの YouTube チャンネルが、ね、人気になったり、はい、ソロキャン人気、
もうキャンプすでにすごくブームなんですけども、来年はますますゆるキャン始まることもありまして、うんうん、ブーム最高潮になるんじゃないかなと思っています。
はい、第17位ゆるキャン第2次ブームでした。第16位です。漁港から都心へひとっ飛び、超速駅中産直市場。やっぱり田中さん、美味しいものは食べたいですけど、これ、
はい、
気になりますよね。
お刺身をほとんど毎日食べているから、こんなに手軽に新鮮なお魚が手に入ったら最高に嬉しいなと思って、これはいつ実現するんですか？
もう間もなく品川の駅に降り立つと、今朝と取れた魚が買えるといった状況になってくると思います。
間もなくっていつですか？
もうすぐかなと思います。
もう今すぐにでも
今すぐにでもなかなか新鮮なお魚を、はい、手軽に手に入れることって難しいんですよね。でしかもこれが産直っていうのがまたスーパーとか経由しないっていうことですもんね。そうですね、すごい、より新鮮な状態でいただける嬉しいです、
はい、間もなくだそうです。第16位でした、はい。第15位です。ポストスマホの最有力 AR グラス。第14位です。日本メーカー一斉発信、次世代 EV ラッシュ。第13位です。ビジネス用チャットツールが仮想空間化、バーチャル出社。第12位、クール埼玉の逆襲、西武園遊園地所沢桜タウン。第11位です。生徒1人1台 PC 時代の主役、 AI パーソナル教材。11位までの発表でした。
続いてベスト10の発表です。
第10位です。誰でもブランド時代、マイクロ D2C。 第9位、ワーケーションの聖地、長野でテレワーク。第8位、非接触レストランの担い手、配膳ロボット。これ編集長、どんなロボットなんですか？
はい、レストランで注文したものがロボットが届けてくれるというのが来年新常識になりそうです。実はロボットさん今いらしていただいてます。
あ、めっちゃ近未来だ、すごい
動き方がね、
もう映画の世界ですよね。
すごい、
これ
お二人のこんなにこうスーって移動するから、何かこぼれそうなものがあってもこぼれない。ああ、
はい、お二人にちょっとお水を届けてください。
ちょっと受け取ってもらって、
ぜひちょっと受け取ってもらって、
ありがとう。
ありがとうございます。
実は前にセンサーがついていて、もし誰か人がいたりすると止まったり避けて動いたりということができるそうです。
すごい、ちょっとSF 大好きで、ちょっと今リアルに出てきすぎてワクワクが止まらなかったです
ね。え、
はい、
すごい。
これキャンプに連れて行きたい？
ちょっとキャンプに連れてったら面白いですね、なんかね。
山道苦手そうですけどね。
ちょっと山どうだろうな、ね、
はい。これが編集長も常識になっていく。
はい、そうですね。かなり大手のチェーンに入ってくるというお話なので、うん、特別なところではなくて本当に身近で目にするようになると思います。
なるほど。お茶はごめんなさい、人力で回収します。すいません、ごめんなさい、もうそこまではちょっと、は
い、来てくれない。
そうですね、一旦お返しして、はい、はい、ありがとうございます。第8位、非接触レストランの担い手、配膳ロボットが普及していくだろう。第8位でした。第7位です。お財布指輪で新キャッシュレス生活、エブリング。これも編集長なんですか？エブリング、
はい、スマホで決済する、スマホ決済ですとかキャッシュレスって2020年皆さん定着したと思うんですけども、これがさらに進化して指輪でピッとやるだけで決済できるという商品が出てきます。
あ、参りました。
この指輪なんですけども、
嘘、こんなちっちゃいんですか？
はい、
なんか普通のリングと重ね付けしても全然違和感がない。もっと大きくて変なのかと思ってました。すごいスタイリッシュですね。
そうですね。でもう手ぶらで歩いていって、それをこうピッとかざすだけで決済が終了すると いうのが2021年出てきます。
男の人がしても全然違和感ないですね。
全然違和感ないですね。ただちょっと今ぴったりすぎて抜けないかどうかちょっと心配な
持って帰ろう
心配なサイズ感だったんですけど
持って帰ろう
持って帰ります。
田中さん、これ男性からプレゼントで指輪、えっと思ったらこのエブリングだったとかっていう、
いや
こともこれから、
まあそうですね、ダイヤはついててほしいなと思うんですけど、ああす、ね、プレゼントだったら、でもあのこれも嬉しいし、あの本当にスマホの電子マネーみたいなものを1年ぐらい前に導入したら便利で驚いたんですね。だからこれこんなにちっちゃくなったら、本当に携帯も何もいらずに身一つで出かけられるっていう、この手軽さはちょっとハマりそうですね。
これまあ本当に自然におしゃれにも見えますしね、なんかそのこういうのがこうファッションの一つとちゃんと同化してくれるっていうのは、こうメンズからしても結構嬉しいかもしれない。
なんか絶妙な色ですよね。
そうですね。
そうですか、はい。編集長、これが来年また普及していくだろうという、
はい、そうですね、はい、あのもうキャッシュレスのキャッシュレスではなくて決済の動作もレスになる、決済レスという言ってもいいような時代になってくると思います。
は
い、
確かに。
では一旦またそのエブリングをですね回収いたしまして、はい、はい、外れるかどうかが外れた
大丈夫です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
外れました。はい、第7位でした、エブリングでした。はい、続いてまいります。第6位、コロナ対策のニューノーマル、空間丸ごと紫外線除菌ライト。第5位、あっと驚く次世代タンパク質コオロギフード。第4位、サステナブルプロジェクト始動ループ。第3位、ダブルワークダブル地方ビヨンド副業。そして第2位はスタジアムの好きな場所にワープ、多視点スポーツ観戦ということになりました。そして日経トレンディ2021年ヒット予測ベスト30第1位は、日本中で手つかずの大自然や有給資産をリゾートにする動きが活発に、知る人ぞ知る辺境の地で全く新しい旅体験が生まれる、何もないが旅行の最先端に、無人駅&辺境グランピング。これが2021年ヒット予測第1位でした。まずこれ編集長解説していただいていいですか。
はい、あの2020年皆さんあのなかなか旅行にも行けないというようなあの我慢を強いられる年だったと思うんですけども、2021年は全く新しい今まで行ったことない場所に旅行に行くというのがトレンドになると思っています。でその代表的なのが JR 東日本スタートアップという会社と、ビレッジさんというあのベンチャーのが協力して、進めているプロジェクトなんですけども、無人駅にグランピング施設を作ると、今まであまり用事がなかった場所に特別に行きたくなる。しかし無人駅といっても電車は通っているのでアクセスは実はいいという、すごくいいところ取りをしたリゾートができてきます。
これ先ほどキャンプ好きだなんて北村さんおっしゃってましたけど、
やっぱその何もないが逆にすごいロマンを感じるというか、やっぱ何もないからこそ、なんだろうな、そのもう自分で何かをこう開拓できる気持ちもあるし、なんかこれはかなり新しい感じがして興味ありますね。僕も。
田中さんいかがですか。
私はそうですね、ちょっとあのキャンプとかがあんまり得意じゃなくて、だけどこうやってグランピングだったら施設がきちんとあれば行けるなって思ったし、離島が好きで沖縄の離島に結構全部行ってるんですけど、なんかそういう場所もグランピングで行ったら楽しそうって思いました。
これグランピングはかなり豪華な施設だったりもするんですもんね。
はい、さまざまな施設ができているんですけども、本当に身一つで行ってあの楽しめるという施設が整っていますし、あの逆にもう少し自分であの開拓して、キャンプを楽しむというような施設もできてきて、本当にいろいろなものが日本中でできてくると思います。
はい、第1位は無人駅&辺境グランピングでした。
2021年ヒット予測ベスト30、 1位は無人駅&辺境グランピング、キャンプとかいう流れが来るっていう話でしたね。
ちょっと面白い情報でしたよね。
最近キャンピングカー買ったっていう人も周りにいたりして、
本当に
こういう波来てる。
来てますね。あのね、ヒロシさんが、芸人のヒロシさんが
ソロキャンプで YouTube でやってますよね。はい、なんかキャンプ芸人なんていう方も増えてますよね。
増えてますね。
ここからは来年に向けての田中みな実さんと北村匠海さんの声をお聞きください。
さあ改めましてゲストのお二人にお伺いします。今年はどんな年だったんでしょうか。また来年に向けての抱負なども伺いたいと思うんですが、まずは田中さんから。
そうですね、こうやってヒット商品を見ていると本当にコロナの影響をすごく受けた1年だったけれども、その中でも試行錯誤をしてこうやってコロナ禍でたくましく楽しくエンタメ要素を取り入れながら生きていこうというその姿勢がよくわかるようなランキングだったんじゃないかなと思っています。で個人としては一時的なトレンドにならないように今年の顔として選出していただきましたけど、今後も細く長くと言いますか、なんとなくこう活躍できたらいいなと、活躍の場があれば嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。北村さんいかがでしょうか。
はい、僕が、1歳年を取る、年に一度の日に、こういう場に立たせてもらうことはとても、光栄ですし幸せに思いますし、本当に今年は自分にとっては役者としても音楽としても本当になんかいろんな経験をさせてもらったなという年で、これが本当に自分にとって、そして自分のバンドだったり自分の環境にとってこう来年へのバトンにしっかりなっていればいいなと、もうその年末に差し掛かりますけど、なんか残り、1ヶ月2ヶ月を走り抜けたいなという気持ちです。
はいはい、お二人とも来年の大活躍期待しております。本日はお忙しい中ありがとうございました。改めてご紹介します。田中みな実さん、田村たくみさんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。
最後に三谷編集長からのご挨拶です。
今日は皆様最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。先ほど田中みな実さんもおっしゃっていたんですけども、その通りでこのような状況で様々なヒット商品を作り出せる日本のものづくり商品開発、本当に力強いなと感銘を受けております。実は毎年ヒット商品のこの企画をするにあたって300社くらいの企業の方にアンケートを実施していまして、御社ではどんな商品が売れましたかということをお尋ねしています。でその中で本当に厳選されたものがこういうふうに発表するということになるんですけども、実は今年はこのような年ですので、答えていただいたできる限り全ての企業のヒット商品を雑誌に掲載しております。で本当に小さい文字になってしまうんですけども、一つ一つがもう日経トレンディにとってはもうネタの宝庫、もうここからさまざまなトレンドが生まれるという可能性を持ったヒット商品の数々です。ぜひご注目いただければと思います。今後も日経トレンディは皆様のお力を借りましてさまざまなトレンドを取り上げていち早く皆様にお伝えする仕事をしていきたいと思っております。皆様の周りでもこんなヒット商品作ったようですとか、こんなトレンドがあるよということに気づかれたら、ぜひ日経トレンディ編集部までお寄せいただければと思います。今日はありがとうございました。
三谷編集長ありがとうございました。以上をもちまして日経トレンディ日経クロストレンド2020年ヒット商品ベスト30発表会終了いたします。
辻さん、今年もこの方が乱入してきました。
はい、司会の総口明久さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうマイクを奪い取って向けようと思ったら奪い取って、
よくある。私も地方ロケとかやってておばちゃんがマイクを持っちゃってもう困るっていうのと全く同じ、なぜマイク持ってるんだみたいな。すいませんね、本当に。いや本当に今年はもう本当にあってよかったっていうね、正直。
そこからですね。
いやそうですよ、だって今年どうなるのかなって思いませんでした。この毎年やってるけどもこんな華々しくもう全てのもうね主要メディアが来てみたいな感じでできないんじゃ。でも聞いたらやっぱ編集部の方もいや今年わかんないな、どうなるんですかねってたら、多少落ち着いてきてやれるってなってやっちゃえっていうことで、なんかね聞いたんですけど、はい、各メディアからも結構ねやってくれてありがとうみたいな感じで言われたって、やっぱこういうほら話題欲しいじゃないですか。そこで今年は三谷編集長がついに編集長デビュー、
ね、
おっしゃってましたけど、今年4月に編集長になったと思ったらコロナで、普通だったら話聞いたら三谷編集長がなんか編集長になるといろんな会議とか講演会とかで話をして徐々に慣れて実力をつけてこの場に挑むことになってるらしいんですよ。
立派でしたよね。
予想以上
に私我々もね立派でしたよねとか結構我々が上から目線もどうかと思うんで編集長に対してまあ、まあ、頑張りましたよねみたいな
うまいコメントだななんて
これ聞かれたらちょっと怒られますけど何だそのトンタル立派でしたねってでもみんなあ無事終わってよかったね、いやでもこんなだって聞いたらやっぱり4月5月から始まって今年のトレンドどうなっちゃうんだろうと、うん、何もかもがなくなってしまって特にエンタメ系とかできるのかってだからできることになっても30個とか選べ納得できる形選べるのか今年はだって
納得でしたね
ですよね、まあ、もちろんコロナがなかったら出てこなかったであろうね、はい、そのマスクだったりそのズームだったりとかその、ねはい、テレワークもあれば鬼滅みたいに超大ヒットで、はい、もしかしたら興行収入歴代1位かもみたいなのもあったりとかっていう、うん、よかった
やっぱり本当にコロナでもちゃんと本当に成長する新商品本当に出るんだなっていう
だからその独特のランキングになりましたよ ね普通のエンタメ普通にあの新商品とか、はい、あの新しい分野で売れてるやつと今年だったから出てきたやつが、う
んはい、あれでも今年曽木さんちょっと、はい、あれテンション低めじゃないですか
本当ですか、うん、
曽木さん今年もノーギャラでお願いします、
はい、もちろんですよ
ディレクターが心配しております隣で
本当ですかいつかギャラがもらえるその日ま でまだ認められてないんだですねってまたその立ち位置なんですですね
ちょ上からです
まだギャラ発生しないぐらいの喋りだなみたいなその
なるほど、
ね、なるほど
喋りで決めるんですね
そうですよ
ディレクターが
本当ですよ
もうね総口さんといえばね、もう僕はねもう昔日本放送でずっと聞いてたんです
本当ですか、
はい、私も実はすごい憧れの人なんです
本当ですか、
はい、
そういう気持ちが全く伝わってこない単なるなんかちょっと小バカにしたメガネが曇ってるメガネ曇ってきてるしみたいな
失礼いたしました
そうですか
憧れの人です
本当ですでもノーギャラっていう全く言ってることとやってることが違ってるっていうこと いやでも本当今年はねもうあのいつももっとふざけてますけど心の中で本当にやれてよかった
本当そうですよ、
ね、しかもこんなたくさんの方々来てくれてよかった来年はねなんかもうちょっとこう悪口があの気楽に言えるようないつもの感じに戻ってればいいなと思いますのでまた来年お会いしたいと思いますすいません、はい、ありがとうございました
ありがとうございました、
ね、じゃあみずほ銀行の口座番号
総口あきひささんでした
ありがとうございましたさて会場内歩き回ってグッさんを発見しました。
グッさん来た。
日経トレンディのグッさんにお話を伺いたいと思います。
お願いします。
お願いします。さて早速ですが今年ヒットしたものの中からグッさんが注目したものあるいは取材したものありますか？
はい取材したものでなんかすごい盛り上がりだなと思ってるのが、JO1 さんっていうアイドルグループなんですけど、はい、今年デビューしたグループでプロデュース101ジャパンっていうサバイバルオーディション番組が実はあったんですけどご存知ですか
韓流ですか、
まあ、そうですねなんかプロデュース101っていう韓国でもともとやってたオーディション番組があってそれが日本に上陸して、まあ、応募者が最初6000人いたんですけどそこから練習生101人に絞られさらに課題をこなしてで視聴者の投票で11人のメンバーが決定してデビューしたのが JO1 っていうグループなんですがもうファンの方の熱量がすごくてすごい盛り上がりになったなと感じてます
同じオーディション番組だとニジプロ20
そうですよね
流行りましたよねでもこちらは入ってないんですね
あれと思ったんですよね
なんか20についてももうすごい盛り上がりでそれこそ JR パークさんとかもすごい人気出ててっていうことなんですけどデビューが12月ということだったので、まあ、来年もサバイバルオーディション番組の盛り上がり引き続きあるよねっていうことで今回はまだ入れてないということですね
じゃあ来年に続く流れになるということなんですね、はい、そこで来年ヒットしそうだというものも合わせて伺いたいんですが、
はい、
何になりますか
来たら面白いなと思ってるのはコオロギフードです意外と美味しいんですよしかもなんか今までの昆虫食って本当に昆虫その見た目そのままみたいなのでちょっと食べづらいなっていう感じだったんですけど最近その無印さんだったりとか、まあ、なんか粉末にして食品に使ってるから全然見た目とかも気持ち悪くなくそして美味しく食べられるというのが増えてきてるので来年またドッと行くんじゃないかなと思ってます
美味しいタイプの昆虫食が増えていく
美味しいタイプでしかも今までその高タンパクっていうところで注目されてたんですけどもうその環境に優しいサステナブルフードでもあるのでそういったところの文脈でも盛り上がっていくんじゃないかなと思ってます
はいグッさんお忙しい中今日はいろいろ聞かせていただいてありがとうございました
ありがとうございました
クロストレンド。今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。今回は特別企画ということで、2021年ヒット予測ランキング発表会の模様を会場の東京カンファレンスセンターからお届けしました。詳しいヒット予想、このランキング、あとヒット商品ベスト30については、現在発売中の日経トレンディ12月号でご覧ください。
これ読み応えありますよ。
分厚いですよね。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週お会いしましょう。お相手はラジオ日経辻るなと、
構成作家の吉武秀樹でした。